ギャオの笑顔でこんばんは。
はい、今月も始まりましたギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。この1ヶ月皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。初中お見舞い申し上げますというよりは、一応暦の上では立秋を過ぎたので残暑お見舞い申し上げますの方が正しいのでしょうが、実際のところ非常に暑い猛暑というか酷暑というか続いておりますので、まあ猛暑をお見舞い申し上げますの方がしっくりくるかなと思っていたりする今日この頃ですが、皆様は体調を崩していないでしょうか。私はですね、先日おそらくこれは熱中症と思われる症状というか、まずは脱水症状ですね。脱水症状で手とか足とかつってですね、非常に痛い思いをしたわけですね。で、体が熱はないんですけど、熱っぽいというかだるいということがあって、ちょっと一日ダウンした日があります。で、まあ結構汗をかくものですから、まあ、水分補給を怠らないようにしてはいますが、汗をかいて水分補給するときにですね、水とかお茶だとですね、汗で出ていくミネラル分を補うことができないので、一応スポーツドリンクがおすすめですということで、まあ、お医者様からも言われているので、基本、スポーツドリンクをですね、2リットルのペットボトル2本常備して動いてはいます。まあ、丸々2リットルのペットボトル2本、まあ、合わせて4リットルですかね、なくなることがあるかと言われると、1日を通すと結構そんくらいは飲んだりしますが、それでもですね、先ほど言ったようにやった場合、水分補給が足らなくて、なんですか、脱水症状っぽい症状が出てくると、私はですね、芍薬甘草湯という、まあ、漢方薬が、これあの市販の薬で、ドラッグストア薬局とかに売っているわけですが、その芍薬甘草湯なるものをですね、調達してまして、常に常備してまして、で、なんか手がつった、足がつったという状況が起こるとですね、一応ポケットに入れてある芍薬甘草湯を出して、まあ服用するということが時々あります。この芍薬甘草湯結構速効性というか、まあ飲んで 2,3 分もすると釣ってる部分が徐々にですね、まあ楽になったりするわけですが、まあ私のような人が、まあ、世の中どれだけいるか分かりませんが、どちらにしてもあのこの暑い時期乗り越えようと思ったら、水分補給をしっかりすること、あとはまあしっかり休み休息を取るっていうことが大切みたいですね。はい、まだまだ暑い日いつまで続くか分かりませんが、皆様くたびれを出さないように、お過ごしいただきたいと思います。で、本日もお盆を過ぎて帰省先から、元の生活へ戻っている人もいるでしょうし、私なんかはお盆期間中もですね、まあ実家に住んでますので帰省するということもなく過ごしているわけですが、なかなかお盆前にですね、お墓の掃除に行くこともできておりませんで、お墓周りがですね、草ぼうぼうになっている可能性はあったりするんですが、まあ親戚の皆さんもなかなか、あとうちの近くに来て墓参りをしている形跡もなさそうなので、まあこれは来月秋のお彼岸になるまでには片付けたいなと思っています。で、最近はですね、そうそう、この1ヶ月の出来事といえば、パリでオリンピックがありました。もう閉会しましたが、なんかいつの間にか始まっていつの間にか終わっているというか、ほとんどなんかテレビも見ることなく、ラジオも聞くことなく、いつの間にか始まっていつの間にか終わってしまったような感じで、まあ蓋を開けてみると、日本はまあ金メダルラッシュというか、海外開催でのオリンピックでは、史上最多の、金メダル数だったようで、あの選手の皆さんおめでとうございますというか、でもいろいろなんか聞いてると、判定で怪しい判定、柔道では怪しい判定があったなどというのがありますが、まあ、あの審判が人間である以上ミスはあるもので、まあそれをとやかく言ってもしょうがないのかもしれませんけども、はい、まあ、あのとりあえずオリンピックは終了して、 4年後のオリンピックはロサンゼルスらしいですね。ロサンゼルスのオリンピックというと記憶にあるのは1984年ですか。ですからもう何年も40年近く前ですね。のロサンゼルスのオリンピックというと開会式でなんか宙を飛んでくる人がいましたね。なんかそんなイメージがありました。だからアメリカであるオリンピックって結構派手だなっていう気もするんですが、まあ日本でも3年前に東京オリンピックがあって、まあ東京オリンピックの間はまあ無観客で観客がいない中でのまあ大会だったこともあって非常にいつもと違うような感じでしたが、今年のパリオリンピックは話によると、史上最大の観客数を動員したそうで非常に盛り上がっていたようですね。はい、いいことだと思います。まあその裏側で高校野球もなんか甲子園ではやってるみたいですけど、なんかいまいちピンとこないですね。で高校野球も暑さ対策で、午前中の試合と夕方の試合というふうな感じで日中の試合を避けているという話もあったりもしますが、やはりあのスポーツする人、この暑い中スポーツすると体に毒というわけではないんですけども、やはりいろいろ主張があるということで、暑い中仕事をされる人もそうですけども、くれぐれも体調を崩さないように気をつけてほしいと思いますね。でそういう話をしているとですね、最近はあの昔日傘といえばあの若い女性というか女性の人が日傘を差すというイメージがあったんですが、最近ではですね、まあ、うちの近くにはあの中学校高等学校があったりするんですが、最近はですね日傘ってあの女性がするものじゃなくて男性も日傘を差す人がポロポロいるみたいで、確かに日差しはきついですし、まあ、日傘を差すことによって、まあ、直射日光を遮ることもできれば気分的にちょっと涼しいと思うこともあるんでしょうけど、なんか昔だったらその日傘を差す男性男子なんていうのは見かけることがなかったので、これもまた時代が変わったのかなと思います。パリのオリンピックでは、男子女子、参加者が同数だったという話もありますし、まあ、ジェンダーフリーという話があって、昔と比べると男だからとか女だからっていうのはもう決めつけて話をするのが非常によろしくないと言われる時代になってきましたので、まあ、時代はどんどん変わっていくものだなと思っております。まあ、時代が変わっても、まあ、人間はだんだん年衰えて命がいつか果てる時がやってくるということなんで、まあ、私も間もなく54歳がやってくるわけですが、最近はなんか体力の衰えをいろいろ感じながら過ごしています。まあそこはしょうがないですけども、でも私はですね結構年配の話と人と話をするのが好きで、今回もあの6月7月ぐらいにですね、まあ 6月は岡山では空襲があったり水島でも空襲があったりするわけですけど、そこのですねその戦争体験とか空襲体験のした人の話を聞いたりすることが今回ありました。まあ当然その、戦争を経験している人っていうのはもう年齢的には80代後半90代っていう人がほとんどなわけですけれども、私なんかも当然戦争は知りませんけども、その戦争を体験した人の話を聞くっていうのはとても重要だなと思っていたりします。当然戦争がない世界が日々が続くことを期待しているわけですし、戦争を起こさないっていうことは大切だと思っています。はい、そんなことを考える、毎年8月になるとそんなことを考えますね。8月6日は広島、8月9日長崎は、まあ、原爆が投下された日ということで、平和記念式典があったりします。最近は NHK 以外ではそういうこともなかなか放送されてはいませんけれども、やはり、平和の大切さは、ひしひしと感じないといけないかなと思っていたりします。はい、そんなわけで暑い日に続いておりますが、来月は涼しくなるのかな。まあ来月は今度はお彼岸が近づいてきますから、草刈りにも行かないといけないと思っていたりします。はい、それでは来月またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。